生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
はい、MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。第2回目は北里柴三郎です。北里柴三郎は1853年から1931年の幕末から昭和初期の時代の人で、日本の細菌学の父と呼ばれています。主な功績としては破傷風菌の純粋培養と血清療法の開発、ペスト菌の発見、北里研究所の設立、慶応義塾大学医学部の創設。ノーベル賞は受賞しませんでしたが、その功績は世界的に評価され、現在の医学や公衆衛生に大きな影響を与えています。
はい、ありがとうございます。はい、というところでですね、シーズン2、かっこいい言い方するとシーズン2になると思うんですけど。
そうですね、シーズン2ですね、北里さん。
はい、北里茂、茂三郎と僕間違えちゃうんですけど、北里柴三郎ですね、
柴三郎。柴三郎。北里なんですね。は
い、あ、北里、うん、北里っていうのと北里っていうの、これも
どっちもありますよね。
はい、ありますね。はい。で、まあ、北里、柴三郎先生ですね。まあ、日本人で、細菌学の父と呼ばれているというところなんですけれども、はい、まあ、ですね、子供時代というか、まあ、生まれたところからお話をしていきたいと思います。で、はい、生誕はですね、今から172年前ですね、日本の言い方で言うと嘉永5年っていうですね、嘉永5年っていつなんだって感じなんですけど、嘉永5年の12月20日、12月20日ですね、父、これのぶ、母、定の長男としてですね、肥後国、小国郷、北里村に生まれるという形なんですけれども、まあ、熊本県に、なります。で、ここの成果があったところはですね、北里柴三郎記念館っていうのがありまして、僕も行ってきたんですけれども、非常に面白い記念館ですので、ぜひ、熊本にお立ち寄りの際はですね、行ってみていただければと思います。はい、で、ちなみにですね、1853年はですね、ペリーの黒船が来航した年ですね、まあ、そんな年に生まれているということになります。
すごい、時代のね、変わり目にって生まれたってことですよね。
そうですね、時代の本当変わり目のもうきっかけになったところですね。で、まあ、彼自身ですね、すごく、負けん気の強い、やんちゃ坊主だったみたいでですね、うん、いつも取っ組み合いの喧嘩をして、生傷が絶えなかったということです。
はい。
まあ、こういったエピソードはですね、後々も何度も何度も出てきます。で、ちょっと時代をご紹介するとですね、まあ、そういうふうなペリーが来た時っていうところなんですけれども、はい、うんうん、幕府の大老ですね、がですね、老中、らとですね、まあ、共謀して、まあ、天皇の許しを得ない、勅許って言いますけれども、得ないまま日米、修好通商条約ですね、に調印してしまうというような形で、はい、あとですね、まあ、将軍がですね、徳川家持に決定した、そういうような年になります。
はい、
で、安政の大獄ですね、っていうのが、うん、まあ、ちょっと教科書で習われると思うんですけれども、安政の大獄があった年でですね、はい、これらの、まあ国を開いたということに対してですね、反対する者たちをですね、弾圧するということが始まった年になります。で、うん、世界で言うとですね、世界度っていうか、まあ、この、まあ、生命科学の世界で、言うと、チャールズ・ダーウィンがですね、種の起源っていうのを出版した年ですね、になります。
そうやって見ると、すごい昔に出してるんですね、これ。
そうですね、すごい昔ですね。
すごいな。
まあ、それまではだからね、進化っていうのは信じられてなかった。はい、まあ、そういう話はなかったわけですね。うん、まあ、チャールズ・ダーウィンが進化論というのを出したことによって、 生物学、まあ、生物はどんどんどんどんいろいろ進化していくんだということが、まあ、そういう論がですね、出てきたっていうことになりますね。で、満6歳の時ですね、柴三郎はですね、寺子屋に入って、読み書きを習い始めるという形になります。まあ、江戸時代なんでですね、まだ寺子屋制度があって、まあ、そういったところで子どもたちは勉強してたというところですね。で、この寺子屋に入った年ですね、1862
家庭で
年。
すよね。
はい。まだ江戸時代ですね。
確
はい。この時代ですね、コレラが猛威を振るっていてですね、1万人以上も亡くなっている年になります。で、あとですね、小学校に入った年ですけれども、アメリカ、小学校とか寺子屋入った年ですけれども、アメリカの南北戦争が、あった時ですね、その真っ最中です、アメリカは。で、それからですね、ごめんなさい、これが9歳になった年ですね、の話ですけれども、はい。で、9歳になってからですね、おばの家に預けられてですね、2年間、儒教のですね、師匠五経の素読、その後ですね、母方の実家に移って3年間、私塾に通ったということになっております。
すごい勉強漬けで。
勉強好きっていうかですね、6歳で寺子屋行って、しばらく行っててからですね、なんか、まあ、母ちゃんがですね、この子ちょっと暴れん坊すぎると思ったみたいで、で、ちょっともう、おばの家に預けようという形で、5年間、手放したみたいなんですね。
そういう背景があるんですね。
そう
様
です
子
ね。
だったんでしょうね。
はい、よっぽどだったんだと思います。
5年
で、
間も。
5年間もですね、なんか息子さん5年間、小学校1年生から5年生、6年生ぐらいまで手放せます？
いやー、無理ですね。一番面白い時だと思うんですけどね。
そうですね。で、その
手に
間、
負え
一
なかっ
回
たの
も、
かな。
はい、家に帰ってないっていうことで、お母さん寂しくなかったんかなってすごい思いますけれども。まあ、ただ、当時って結構そういうことってよくあったみたいですね。
そうですね。
うん。で、このお母さんのサダですね、とっても強い女性だったみたいでですね、やっぱりこの母ちゃんも子供の頃から男の子と喧嘩して、それで勝って帰ってくるような、まあ、すごい女性だったみたいですね。で、明治10年になってですね、まあ、一つエピソードなんですけれども、西南戦争が起こったときに、熊本城を包囲するですね、西郷軍に合流しようと思ってですね、不逞分子ですね、まあ、侍崩れの人たちがですね、北里村に通りかかったんですね。で、その時にですね、まあ、路銀よこせやっていう感じでですね、いろんな家々を襲ってお金を奪っていたらしいんですけれども、母ちゃんはですね、そういったやつらが来そうだっていうふうになったときに、子供たちにですね、お父さんと一緒に隠れなさいって言ってですね、自分一人だけで家の留守番をしたみたいなんですね。で、案の定ですね、10人ほどの荒くれ男たちがですね、日本刀を抜き身で、持ってですね、家に乱入してきて、金よこせというふうに要求をしてきたみたいなんですけれども、その時にですね、たった一人で立ち向かってですね、金目のものは何もないよと、嘘だというものなら探してみろっつってですね、言い放って、彼らを追い返してる、そうです。
すごい。怖くなかったのかな？
いや、
殺さ
怖
れて
かっ
もおか
た
し
と
くな
思
いで
い
す
ま
もん
す
ね。
ね。
いやー、そこはもう母親の強さですね。
母親の強さですね。まあ、あとは、女が強く出たら、まあ、帰んだろうっていうふうにもう思ったのかもしれないですね。わかんないですけれども。で、まあ、そういうような、強いですね、母譲りのですね、気性を持った柴三郎をですね、まあ、親族に預けて、彼を成長させようとして、まあ、手放したのかなというところですね。で、1867年ですね、北里はですね、14歳になってですね、実家に帰ってきます。で、この年はですね、西郷の将軍ですね、が、第15代征夷大将軍に就任した年になりますね。そして、孝明天皇が没した年ですね。次の天皇陛下は明治天皇になります。この頃ですね、日本はもう本当、激動ですね。で、もう本当、まあ、幕府が潰れるのかどうなのかみたいな、そんな時代になってきます。 で、この時ですね、海外ではアルフレッド・ノーベルがですね、ダイナマイトの初特許をイギリスで取得したというような形で、ダイナマイトがですね、世界的に大ヒット、戦争でも使われるようなことになってしまうんですけれども、それで、ノーベルはですね、財産を蓄えて、で、ノーベル財団を作って、ノーベル賞っていうのをですね、毎年やるようになるということになります。なので、生命科学にも関わってですね、関わってくれてるノーベルがですね、そういったことをしましたよっていう年になります。で、この14歳になってですね、5年間、預けられてからですね、一瞬帰ってきて、で、また出て行って14歳になって、また帰ってきてっていうところなんですけれども、今度、帰ってきてすぐにですね、両親にお願いをするんですけれども、熊本に出させてくださいと。で、熊本はですね、肥後藩の藩校のですね、自習館っていうのがあったんですね。なんですけれども、お母さんの実家はですね、来島藩という他の藩だったんですね。で、他藩の子供はですね、その来島藩の藩校には通えなかったらしいです。
厳しいんだ、そういう区分分けが。
なので、私塾で、儒教を学んでたらしいんですけれども、もう北里からするとですね、もう全然簡単すぎて面白くないみたいな、そんな感じだったのかなと思います。で、あと、武芸もですね、私塾では全然物足りなかったみたいで、結構彼、文武両道だったんだと思うんですけれども、それで全然物足りずにですね、おばの実家のですね、おじさんにですね、こんなところで、俺が学べることは何もないわ、みたいな感じで言い捨てたらしいんです。それで、だったらお前、実家に帰れっつって言われて、追い返された。
そうなんだ。
で、肥後藩の藩校の自習館に行きたいというふうにすぐに両親にお願いをするということになります。で、その時にですね、お父さんから言われたのはですね、世間に出て頼るのは一人だけだと。バッテン広か世の中ば渡るに、一人の力には限りがある。で、運が大事だって言って、何かした人物はですね、運を、手の中に収めとると。それをちょっと熊本弁、僕喋れないんですけど、それを熊本弁に言ったみたいですね。
なかなかね、癖のある。
そんな話をしてですね、誰か頑張ってりゃ誰かが助けてくれるよと、成功者には必ず恩人がおるもんだって言ってですね、送り出してくれたみたいですね。で、お母さんはですね、その強い強いお母さんですね、世の中は生きてるときはたった一人やと、頼る
一
の
人
は
なん
自
です
分だ
ね。
けなんだぞと、どんだけ辛い目にあってもやるしかないんだと、脇目を振らずに進めと、お前は自分を信じて進みなせと、本当に泣きたいときには誰もおらんところで一人で心ゆくまで泣けと、そして忘れろというふうにですね、言って送り出してくれたみたいな。
なかなか奥深い教えですね。
そうですね。父ちゃんも母ちゃんもなんかいいこと言うなと思うんですけど、これ、あとですね、北里の人生をこう見ていくとですね、本当こんな感じに進んでいくんですよね。で、明治2年ですね、晴れて自習館にですね、藩校に入ります。で、明治2年なんで、もう、江戸幕府が終わってですね、明治政府が立ち上がっている時なんですけれども、まだ藩校はあったのかなというところですね。なので、地方まではなんていうんですかね、明治政府の力っていうのが来てなかったのか、ちょっとこの辺、すいません、詳しくよくわからないんですけれども、藩校に入れたというところなんですけど、すぐにですね、藩校は廃校となります。自習館は廃校となり、
せっか
卒業
く
します。は
来
い、
た
せっ
の
かく
に。
入ってたんですけどもね。で、なんか最近ですね、ちょっと、発見された資料らしいんですけれども、どうも、お生家に帰ってですね、しばらくなんか教師をやってたんじゃないかと、こういう話ですね。教師の事例が発見されたらしいですね。で、その時、安田泰蔵さんという方のですね、家に下宿をして、教師をしてたようなんですけれども、 この太蔵さんの勧めでですね、熊本にできたですね、医学校に行くことになります。で、時代、明治4年ですね、古城医学校ですね、では、オランダ人、医師のですね、マンスフェルトという方が医学を教えてくれてたらしいですね。まあ、古城医学校というのは熊本医学校で、後の熊本大学医学部になるような、そういうところになります。で、このマンスフェルトなんですけれども、オランダのですね、海軍の軍医として、まずは勤務をしておりました。で、慶応2年ですね、徳川幕府に召集されて、後のですね、長崎医学校のですね、聖徳館というところで、明治4年までですね、基礎と臨床の医学を教えて、同時にですね、患者さんの治療もしてたというような方です。で、まあ、時代が移りまして、明治政府からですね、もう壊れて、次に、ぜひ行ってほしいということで、熊本医学校で勤め始めたという形になります。で、マンスフェルトがですね、非常に厳格な性格でですね、自分のことを、自分で決めたことはきちんとこなしていくようなタイプ。自分のですね、授業時間はですね、毎日2時間やるというふうに定めてですね、学生には必ず出席しなさいというふうに出席を求めたそうです。で、遅刻はですね、ご法度、他の学生の迷惑になるからという形で、まあ、絶対にダメよという形ですね。で、授業はですね、もういきなり臨床っていうことは教えずに、まあ、基礎医学を徹底的に生徒に叩き込んだということになります。で、ちょっと基礎医学と臨床医学ってわからないと思うので、説明をさせていただきますと、基礎医学っていうのはですね、人体の構造や機能ですね、病気のメカニズムを科学的に解明する学問領域というような形になります。で、細胞とかですね、まあ、現在だと分子レベルでの生理学とか、病理学、薬理学などを研究するというような形で、新しい治療法とかですね、医薬品の開発に貢献をするというような形になります。まあ、例えて言うなら、がん細胞はどのように増殖するのかとかですね、ウイルスは体内でどのように作用するのかとかっていうようなですね、まあ、そういう根本的な問題を探求するというような形になります。で、まあ、生理学の中、基礎医学の中でですね、まあ、医学でいろんな分野ありますけれども、その中で、まあ、基礎医学と言われるようなやつは、生理学だとかですね、生化学だとか、薬理学、病理学、微生物学、免疫学、遺伝学といったようなですね、まあ、仕組みを見るような学問なというような感じになりますね。
そうですね。
はい。で、特徴としてはですね、実験室とか研究室での研究が中心になります。で、人体や疾患のメカニズムを解明することが目的、医学の進歩に貢献するための基礎的なデータを、まあ、取ると、それから臨床医学の発展に不可欠な知識を提供すると、まあ、そういったようなところが基礎医学の特徴となっております。
もうこの時代からこういうふうにちゃんと区分分け
そうで
さ
す
れて
ね、
た。
はい、基礎
今
とと
ほ
臨
ぼ
床っ
変
ていう
わ
の
ら
が、
ない。
もうこの時代からあったみたいですね。で、まあ、対して臨床医学っていうのはですね、まあ、実際に患者さんを診察してですね、病気の診断とか治療、予防を行いますというような学問になります。まあ、内科、外科、精神科といったですね、診察科に分かれますよと。で、まあ、なので、まあ、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、皮膚科、まあ、よく行く病院の名前、みたいなのが、まあ、この学問になりますね。で、まあ、ちょっとまとめますと、簡単に言うとですね、基礎医学は、医学の理論的な基盤を築くという形になりまして、臨床医学は実際の医療現場で、その知識を応用する学問というふうに言えます。で、まあ、もうこのマンスフェルトはですね、とにかく最初は何よりも基礎が大事だというところで、基礎を重んじまして。まあ、特に重んじたのがですね、解剖学で、人体の仕組みを知らないと病気を知ることはできない。
確かに。
はい。まあ、そういうところが彼の主義ですね。で、生徒にまずはそれを叩き込んだという形になります。で、次にですね、組織学とか生理学に、はさ、あ、を、に進みまして、1年半はですね、基礎医学を叩き込んだということになります。 その土台が出来上がってからですね、やっと内科とか外科とかの臨床に進むという形ですね。で、それとは別にですね、毎日2時間オランダ語も学ばせたそうです。
ああ、今医学ってオランダ語です。
そうですね。というか、マスクルト自身が日本語で教えることできなかったんで、俺の言うことを分かりたいんだったら、ちょっとオランダ語、お前ら分かっとけっていうことだと思うんですけれども。で、そうは言ってもですね、江戸時代、やっぱりこう、オランダ語が、主流の外国語でしたので、北里もですね、オランダ語は、しっかり、先ほどの、寺子屋では習ってなかったと思うんですけど、自習館とかで習ってたみたいなので、割と、最初からですね、マンスペルトの授業についていけたみたいですね。このようなですね、非常に、そういう厳格なマンスペルト先生に教えてもらったという形ですね。で、ちょっと彼のエピソードをもうちょっと紹介しますと、彼はですね、教師としての自分の役割を、学生を医者に仕立てようとするのではなく、単に学生が将来の研究において、その行くべき道を示し、また将来単独にて、自ら研究すべき方法を教えるものであるっていうふうに定義しています。学生の将来には介入せずですね、来るものを拒まずというような教育態度だったということです。で、あとですね、3年間、この熊本医学校で、契約してたらしいんですけれども、1日も欠勤せずにですね、夏休みも取ることなかったそうです。
そん
で、
な。
すごいなんか真面目な方ですよね。で、どうもですね、膝関節リウマチっていうですね、持病があったみたいなんですけれども、1回もそれでも遅刻をせずにですね、で、診察ではですね、100床ある病院を杖をつきながらくまなく回って診察をしたそうなんですね。
すごいな、リウマチで。
リウマチでですね、で、リウマチの発作が出たときにはですね、手桶の水で足を冷やしながら授業をして、それで診察をしてたそうです。
すごいな。ね、この当時なんてリウマチの薬きっとないと思うん
で。
で。
ないでしょうからね。本当痛いというか、なんというか、大変だったと思うんですけれども。で、このマンスフェルトにですね、柴三郎は非常に気に入られまして、で、地理学までですね、特別に教えてもらったりとかしてたみたいです。で、ただですね、マンスフェルトはですね、どうも北里と別の野望があるなっていうのを見抜いてたみたいで、ある時彼に質問します。君は熱心に勉強するけども、本当に医者になるつもりかっていうふうに聞かれたんですね。もうぐさっとこう、柴三郎はですね、心に響いたみたいなんですけれども、マンスフェルトに恐縮しながらですね、正直に答えたそうです。両親に勧められて医者の勉強してるけれども、本当は軍人か政治家になりたいですと。ただもう両親に反対されちゃってるんですよというような形ですね。で、答えてます。
これってじゃあ、あれかな、なんか医者っぽくはなかったのかな、マンスフェルトから見て。
そうですね、なんか多分どうなんですかね。医者の勉強以外のことに興味を持つことが多かったんじゃないですかね。わかんないですけれども。なんかちょっとこいつ別の野望あるんじゃないかなって、見抜かれたんじゃないかな、ね。わかんないですけども。で、柴三郎はですね、ちょっと医者が嫌いというか、バカにしてるというか、そういうところがあったみたいで、当時の医者はですね、町の名士として振る舞ってですね、金持ちだけを見て偉そうにしてると。で、そういうやつらに俺はなりたくないなっていうのはちょっと思ってたみたいですね。
なるほどね。
で、ただですね、ある授業でですね、顕微鏡を覗いているときにですね、考えが変わったそうです。そこにはですね、いろんな病気になった患者さんの臓器から作ったですね、切片のプレパラートがあったわけですけれども、それをですね、いろいろとこう、マンスフェルトは見せているときに、そこにですね、いる細胞とか、そこに感染している細菌とかがですね、もうなんか生き生きと、生きてるように見えたみたいなんですね。
はい。
まあ、なんか僕も初めて、染色をしてですね、そういったサンプルを見たときにですね、すごい綺麗な世界だなっていうふうに覚えてるんです
わ
け
か
ど、
る 初
もう
め
そ
て。
れでなんかえらい感動してしまってですね、いや、この世界で生きようと、医者になるって決めたそうです。
いや、なるほどね。まあでも普段ね、目視ができないなんか世界がその顕微鏡を覗くと、まあ、ミジンコ見ただけで私感動しましたけどね。
ああ、ミジンコとかもなんかびっくりしますよね。
なんだこのモンスターみたいな、動いてるっていう。
ピヨピヨピヨピヨ、なんかね、
そうそう。
こんな、なんか
一
口の
個
ところ
も
でね、なんかやってます
で
よね。
す。
で、1874年ですね、明治7年ですね、熊本医学校で学んで、いく中で21歳になります。で、この年ですね、日本で大きな出来事としてはですね、民選議員設立建白書っていうのを、板垣退助とか、後藤象二郎らが提出するというような形で、国会議員を国民の投票によって決めろよというような、まあ、そういう意見書が出たような年になります。で、熊本医学校でですね、21歳になった時ですね、マンスフェルト先生に呼び出されまして、私が教えたのはですね、医学の入り口だよと。このまま熊本に残って医者を始めるよりも、東大医学部にさらに学びに行くのがいいんじゃないかと。で、そしてその後、できればヨーロッパに留学するといいと思うよというふうに言ってくれたそうです。熊本医学校を出るときにですね、まあ、これ、マンスフェルトがちょうどもう3年の契約が終わって、どっかに移るっていうような、そういう時期だったそうなんですけれども、北里に、言ってくれました。医学の使命は病気から生命を守り予防することにあるんだよという感じですね。
すごい。予防っていうところに着目
そう
し
で
て
する
。
ね。もうこの当時からちゃんと予防っていうことを言ってたんだなと思って、病気の人を治すっていうことだけではないんだと
そうです
です
ね。
ね。で、7年ぶりに、実家に帰ります。で、両親に相談します。東京医学校ですね。後にの東大医学部になりますけれども、そこに行きたいというふうに言います。で、両親は答えます。仕送りはしてやれないと。なぜ貧乏だったんでですね、あんまりその金を出してやれんと。まあ、学費と生活費をですね、自分で工面するならぜひ行ってこいということで、東京に行かせてくれるということになります。まあ、ただ、何もやれないけれども、送り出してくれたというような形ですね。で、9月にですね、東京について、同郷の先輩、山田武志、ん?武俊か。武俊の家でお世話になることになります。とりあえず、まあ、東京に出てきましたよというところで、今回は、終わりにしたいと思います。
このなんかちょっと年齢的には今の大学卒業の年齢と同じぐらいと思っていいのかな？
いや、大学卒業、18歳から6年間だから24歳ですかね、医学部の場合だと。順調にいけば。
そうですよね。
だ
この
から
年
それ
か
よ
もじ
り
ゃあ
は、
そのぐらいの年ってことかな？
それよりは若い感じですかね。
な感じがしますね。
だからこれで医者になっちゃったら確かにいかんよなという気はしますね。
まだ若いが。そうか、熊本医学校で学び21歳ですもんね。
そう
卒
ですね、
業21
21
歳
歳です。
とか。そうか。そうか。じゃあ、高校ぐらいの勢いでなんか医学を学び始めてってことですよね。
そうですね。
年齢的に言うと。
医学校に、あ、医学、ただ熊本医学校にいたの3年かぐらいかな、もうちょっとか
3
な。
年ぐらい。
何年いたのだろう。明治4年から、あ、しっかり時間を書いとけばよかった。
大丈夫です
まあ、なんか多分3年ぐらいいたんじゃないかなと思
そうい です
ますね。
ね。多分今みたいに4年とか6年じゃないんさそうですもんね。
そうですね。なんかね、この辺ちょっと面白いというか、僕も調べてて疑問だったんですけど、4月に入って3月に卒業するってわけではないんですよね。
まあ、なんかちゃんとしたそういう学校制度というわけでもなさそうですもん
そうで
ね、
すね。
結
そういうのがまだカチッと固まってない時期だったんだろう
構。
なと思いますね。この後でもなんか、入学とか、卒業とかが全然違う月でですね。よくわかんないなと思ったんですけど、まあ、そのあたりはちょっと第2回の方に以降でま
そう
た
で
い
す
ろいろ
ね。
出てきます。はい。
まあ、ここまでで北里さんが、まあ、言ったら、いい先生に巡り会えてっていう、マンスフェルトさん。
そうですね。マンスフェルト先生、ですね、に、のもとで学ぶことができて、医学を志すということに。
というところですね。そこもここまででありがとうございます。また次回は、じゃあ、ここからまた大学、東京の方に出てから話
そう
が
です
ス
ね。
タートし
は
て
い。
ですね。
後、東大医学部に入ってというところから、お話をしていきたいと思います。
ありがとうございます。お聞きいただいた方もありがとうございます。では、次回もぜひお聞きください。あり
は
が
い。
とうご
よろ
ざ
し
い
くお願いし
ます。
ます。